こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社イラストで要約、ニーサ&アイデコ超入門は、山中信恵氏の監修による投資制度の入門書で、ニーサとアイデコをこれから学ぶ人向けに、図解とイラストを中心に整理した解説書である。一般的な制度説明本のように文字量で押し切るのではなく、見開きで要点を把握しやすい構成をとっている点が特徴で、投資経験がない人や、難しさで挫折した人でも入りやすい。内容はNISAとアイデコの違い、投資が必要な理由、各制度の基本口座開設から売買までの流れ、そして年代別の使い分け方までを段階的に扱う。制度の仕組みを知るだけでなく、実際に始めるための手順とライフステージに応じた使い分けを理解することを目的とした実用性の高い初学者向け金融ガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にNISAとアイデコの違いを先に整理し、制度選択の迷いを減らす構成。本書の出発点はNISAとアイデコを別々の制度として覚えるのではなく、まず両者の違いを俯瞰して理解させることにある。投資初心者がつまずきやすいのは、制度名は知っていても何のための口座なのか、どの目的に向くのかが曖昧なまま比較してしまう点である。本書は簡単でその差を整理し、さらに投資の必要性を先に説明した上で、各制度へ進むため制度の特徴が単独ではなく役割分担として理解しやすい。特に短期から中期、老後資金までを一続きで考えられるように設計されている点が重要で、単なる制度紹介ではなく資産形成の全体像をつかませる動線になっている。制度の利点を知るだけでなく、どちらを優先しどう併用するかという判断軸を与えるところにこの本の実用性がある。次に、投資が必要な理由を制度解説の前に置き、学習の前提を整える。本書はNISAやアイデコの操作方法から入らず、なぜ投資が必要なのかを第一章で扱う。これは入門書として重要な設計で、制度の知識だけを先に詰め込んでも読者が行動に移しにくいという弱点を補っている。投資を考える背景には、将来のお金の不足、長期的な資産形成の必要性、預金だけでは対応しづらい環境変化などがあるが、本書はそうした前提を抑えることでNISAやアイデコが単なる優遇制度ではなく家計の長期設計に組み込むべき手段だと理解させる。ここで重要なのは、投資を無理に進めるのではなく必要性と向き不向きを整理し、学ぶ理由を明確にする点である。初心者にありがちな不安を制度の魅力だけで上書きするのではなく、将来資金の考え方を先に示すことで、その後のNISAとアイデコの説明に納得感を持たせている。さらに、NISAとアイデコを口座開設から売買まで手順化し、最初の行動を具体化。本書の実用面で最も価値が高いのは、NISAとアイデコをそれぞれ基礎知識で終わらせず、始め方まで落とし込んでいる点である。第2章のNISA、第3章のアイデコでは、制度の概要だけでなく、口座開設、商品の選び方、購入や売却の流れまでを段階的に扱うため、読者は知識を行動へ移しやすい。初心者が実際に困るのは、制度の名称よりも、どこに申し込み、何を選び、どの順番で進めるかという具体的な手続きである。本書は、その障壁を下げるために、図解とステップ形式を重視している。特に、文字だけの説明では複雑に見えがちな手続きを見開きで視覚的に整理している点が有効で、途中で迷いやすい読者の負担を減らす。制度を知るだけでなく実際に口座を作り運用を始めるための入り口を明確にしているところが、この本の入門書としての強みである。そして使う時期でお金の置き場所を分ける発想が実践的な判断基準になる。本書の中心的な考え方の一つは、お金を使うまでの期間によって置き場所を変えるという発想である。これはNISAとアイデコを個別の制度としてではなく、生活資金、教育資金、老後資金などの目的別に並べて考える方法で、初心者にも応用しやすい。短期に必要なお金は根本を重視して守り、中期から長期の資金にはNISAを活用し、老後のように使うまでの時間が長い資金にはアイデコを当てるという整理は、理屈だけでなく家計管理の実践にもつながる。重要なのは、制度の優劣を決めるのではなく、時間軸に応じて最適化することだ。本書が示すのは、投資に詳しくなくても判断できるシンプルな基準であり、制度選びの迷いを減らす効果がある。複雑な商品選定よりも先に資金の目的と期限を見極めることが大切だと伝える点に、この本の現実的な価値がある。最後に、20代から60代までの世代別活用法で、単発の知識を家計設計に接続する第4章のNISA&アイデコ組み合わせ術は、本書を単なる制度解説ではなく、ライフステージに応じた資産形成の手引きにしている。20代から60代までを見据え、年齢や家族構成、収入の変化に応じてNISAとアイデコをどう組み合わせるかを提案するため、読者は自分の状況に近い使い方を考えやすい。 若い世代では資産形成の時間を味方にしやすく、働き盛りの世代では教育費や住宅費との両立が課題になり、60代以降では取り崩しや老後資金の管理が重要になる。本書はこうした違いを踏まえ、同じ制度でも世代ごとに役割が変わることを示している。ここでの価値は制度の説明を一度きりの知識で終わらせず、将来の家計設計に接続している点にある。ライフステージに応じた活用法を示すことで、読者は今すぐの行動だけでなく長期的な見直しの視点も持てるようになる。結論として、この本はNISAやiDeCoに関心はあるが、文字中心の解説書に苦手意識がある人に特に向いている。制度の仕組みを覚えるだけでなく、口座解説や売買の流れ、さらに年代別の使い分けまでを一冊でつなげて学べるため、知識を実行へ移す橋渡しとして役立つ。金融商品そのものを深掘りする専門書ではないが、初学者が最初に必要とする全体像、手順、判断基準を視覚的に整理している点が強みである。類書の中でもイラストと図解を前面に出し、難解さへの心理的な壁を下げていることが大きな差別化要素になっている。投資未経験者、老後資金を考え始めた人、家計の中でNISAとiDeCoをどう併用すべきか知りたい人にとって、読みやすさと実用性を両立した入門書として有用である。ご支援いただける場合は安夏2部やポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。